はい、おはようございます。チムシ松本のデジタル虫の声。三原くんをゲストに撮っております。楽しい回ですが、帰る時間もありますので、ラストということで。終わらないと。延々、喋ることになります。
確かにね。はい。
いやそう。で、エビの話。今、
はい、
実際、
はい、
僕、水槽、ちっちゃい水槽に水溜めて、うん、三元柱と呼んでいた友達が飼って持ってきたの、
はい、
もう普通に虫パターンでやろうと思ってやると沈むわけ、
はい、
まあこれ浮力がっつってすんなきゃないやろっつって僕も虫やと思ってるから、はい、名前も三元柱って書いてるし、
ね、
はい、重いんちゃうんっつって言っててんけど、どうこれちっちゃくしてもなっていうぐらいで、で家帰って調べて、あ、これっておかしいなと、
うん、
で調べたら、あ、やっぱ沈むように作ってあったんやと、
うん、
あいつが何も見ずに買っただけやんと、
はいはい、そうそれで全国の人を惑わしてしまってるんですよ。
なるほどね。
僕は嫌って言ったんですよ。
あ、虫つけんの、
はい、
うんうんうんうんうん、
僕は嫌って言ったんですよ。
三原エビの方がね、
いやもう何かエビ系の名前にしようっていうことで、うんうん、いろいろ模索してたんですけど、裏話があって、
うん、
あれ誰がどう見ても虫じゃないですか。
虫だ、ゲジゲジゲジ。
あれね、自作してた時にトーナメントで勝ちまくってたんですよ、あれで、
うん、
で僕がまあまあ、まあ、虫っぽいんで三原虫って言ってたんですよ。
ああ。
まあまあ普通の
バレないようにも含めての、
含めて
使い方を、
はい、三原虫って言ってて、でタックルも僕隠すのとかも嫌なんで、しかもチャプターってちゃんとタックルチェックがあるのに、なんかコソコソしてんのって僕嫌なんですよ、
はいはいはい、
でデッキも普通にリグって置いてあるんですよ。
めっちゃおもろい。リグって置いてても虫や
ばれないです
よ。なるほどね。
一時登場庫でもうヒューマン製やトーナメンターを自作虫ブームみたいなのが起きて作ってたんですよ。みんな浮いてるんですよ、うん、
そんな中沈んでいくっていう、
でしかもエビパターンで使ってるっていうので、はいはいはいはい、全然釣る魚も違うし、
あ
っていう裏話があって、ミハラムシミハラムシって言ってたんですよ。でまあそろそろ
公開かなって言っときゃバレへんしな。
そうそうそうそう、
バラしたのに名前だけ、
そうなんですよ、
フラネームのまま、
そうで、それは
お客さんも騙されたまんま
や、ね、そうなんですよ。それはその由来が面白いからそうしようぜみたいな感じで会社から呼ばれて、
こうやって説明する機会を増やさないといけないね。
そうなんですよ。まあいいですけどね、うん。はい、
なるほどな、
っていうお話。
でも直前にその、あれシザーコームとミ
ハ
ラムシの、
はいはい、
エビの話、はい、エビの状態が違うかったね。
ああ、なるほど、はい。
なんかガンガンエビが乱してる時、
なるほど、
みんな世間の人のエビの乱って、はい、あのキックバックだと思ってるけど、はい、あいついざという時以外キックバックしないから、
はい、
ピュンピュンっていうの、
はいはいはい、
普段の生活前に進んでるからね、
前進ますね、
スーッとか、
はい、
歩くか、いや本当にショックだったの、その車庫パターンでシーバスでやってた時、はい、車庫がビュンビュン泳いでて、
うん、
まあまあの速度すぎて、はい、何か分かんなかったの最初、白いものだし、これか、それは釣れるわっていう、ちょうどルアーの速度ぐらいというか、
うん、
で、あの時に、ではもう、まあ見てたら、腹の、細かいので、ガンガンやってて、それを見れたっていうきっかけがあって、
うん、
まあ確かに、止水の、萌え、なんて、手長エビ、萌えエビみたいなのは、はいはい、そこまで泳いでんのはあんま見ないから。
見ないですね。
どっちかっていうと確かにミハラムシの方がのあの動きというか沈下していく時のあのブワーっていうあの感じね、うんう
ん、はい、シザーコームはね、僕はなんて言ったらいいかな、もうセッティングも本当にジグヘッドでしかやらないんで、
先聞いた
よ、はい、あれはね
聞き直さないとあれやけど 1.3 か 1.6 でしょ、
1.3 か 1.8 かなんですけど、もう一つ、まあ、パンと言っちゃうと、
うん、
ルアー釣れるルアーの一つとして、
うん、
条件として、
うん、
矛盾をクリアしてるルアー釣れると思うんですよ。
ほー、
例えば 形状的に絶対的にこう形状というか形的に絶対こうウォブルしかしないというか、まあ、横方向にしか動かない形状やのにロールしてしまうとか、人間の手もしくは何かの別のパーツによってっていうルアーは僕釣れると思ってるんですよ。
牛のいじりめっちゃビート出てんのにボディまっすぐやからね。
ああ。
あの頑張って。
そういう系。
ロールだけはで、ロールはビチビチに出るけど。
その、何かミックスをさせてて、矛盾をクリアしてる系のルアーを僕釣れると思ってて。で、僕、ジグヘッドをちょん掛けした理由は、もうシザーコームをねじらしたいなと思って。ギュルンギュルンに。
ああ、暴れちゃうんや。
暴れさせ、だからジグヘッドもこうするんですよ、もう。
はいはい、
ブンブンブンブンシェイクするんですよ。ほんでもうねじらす。
は
あ。うねうねさせ。だからあの真ん中のあの首がもうありがたくて。
はあ。じわーじゃないんや。
あ、もう全然もう、ブンブン振れます。ほんで重たいの。1.3、1.8、2.2、2.7 ぐらいまで多分使うんですよね。そのうねりによっては
それおあれはアームの大きさは
3インチか 3.8 です。はい、
まあ、じゃあ別にすげえちっちゃいやつ
わけではないです。もうブンブンブンブンブンブンブンブン、もあれを絶対こう横にはひねらないタイプの、
ああ面があるからね、言ったら水の受け方で、
はい、
だまあすげえ動いてる、
そうです
か、ド不自然だけどね。水中では。
でもあの、あれを、矢蓋さん風に言うと、バグらせるっていう感じなんですよね。
そんなダサい言葉使ってない。矢蓋先輩。
じゃあ、パイセン、バグらせるはよく使いますよ。
おー、ちょっと覚えておこう。あれが、ね、バグらせる使わないと。
あれがバグらせるんだよ。
魚をおかしくさせるってこと？
そうそうそう。
スイッチ入れちゃうって。
はい。
なるほどね。ヤブタ五六、
五六バグらせる、
バグらせる、
はい、はい、というふうに僕は思ってます。その矛盾を生むルアー。
なるほどね。
はい。
ヤブタ君とかもあんだけ顔でかいから不利だもんね。
何がですか？
魚から見つけられやすいから。圧倒的不利じゃん。
いやでも
距離感で言ったら人の 1.5 倍離れないと顔の大きさが一緒にならないんだよ。
シェードを作り出せます
よ。人間ってその形で、あ、魚って形で肩、顔、肩みたいなので、その人ってある程度そういうのを認識するらしいから、
はいはいはいはい、
もしかしたら逆かもしれないね。棒にしか見えてないというか、肩くらいからに顔幅が、
そこまで
顔幅がない、ない、大丈夫。
そこまで。
ちゃん、もしかしたら人の形から逸脱して有利かもしれない。可能性もある。
暗さもそんなない。
そうでない。体でかいしね。
うん。まあ、フルフェイス被ったら同じぐらいかもわかんないですけどね。
僕は本当に肩に冗談で取り乗せてるけど、
はい、
で試合の時、肩にペッ、あの、ソースついてんの。サポートしてもらってる洋食屋さんのソース。これで少しでも人のシルエットから、あの逸脱したいってちょっと思ってるからね。ふざけながら俺のシルエットが人じゃなくなればいいのになってちょっと思ってるからね。でもあの塚本さんって、
はいはいはいはい、
あのクランクとか日本もオールアイっていいもの作ってあるけど、
はいはい、
塚本さんがミリタリーオタクで、
は
い、全部オタクやけどあの人は、
はい、
そのやっぱ人間もなのかな、やっぱそれで隠すときにこの人間の頭肩のところをぼやかす、もう被るもんとかもあるらしいんだけど、ギリースーツっていうもじゃもじゃのやつとかもやっぱそこをの形をぼやかすとまた一個見つけにくくなるって 言ってて、多分魚とかも一緒のはずやから、帽子とかなんかでまあまあふもっと大きく言うと思う、船人の形で認識されてるとは思うけど、
はいはいはい、
透明やから、
はい、
だからトッパーはねやっぱりあれ船に人おらんやんっていうスタイルやから座ってるから、
ああなるほど、
あれは絶対プラスはプラスなの
よ、ああそれは思います、
捨てた側の人間やから、
うん、
それを捨ててでも、
うん、
L、あの立って釣りするのにいい点があるかもうしょうがないと思って、
うんうん、
分かった上でやるって決めて釣りしてんだけど、
うん、
そう、
シルエットそうですね、バスも結構空中見てますけどね、
うん、
うん、
もうちょっとな水中に潜らないといけないなとは思うんだよね
あの結構僕もシルエットを意識するというか、空中の音は聞こえてるというか、なんていうんですかね、土を伝わって聞こえてるじゃないですか。なのでまあそのね、沼海版のようにこう、うん、ガチャガチャしてとか、うん、でああいうのは僕も結構大事にはしてます。
水中なんでもっと音届くっていうもんね、
うん、
あれそこにかかってるけど、あの K 点ってあの、
はいはいはいはい、
作った二宮さん、
はい、
もう面識があって、
ほう
で、なんか喋ってる時に低音は気をつけないといけないって言ってて、ただ響くの話で、大丈夫だよね言って、メダカ買ってはって、
ほう
パーンってやっても逃げへんねんけど、はい、ブッて平行いた瞬間に一瞬パニックになったらしいの、そのブンの音が響いたんだろうね、おーってなったらしくて、地面から響いたんだろうね、
はいはいはいはい、
地面通じて、
うん、
そういうことを言ってはって、いろいろそういうところからも、
なるほど、
音体を勉強してはる。
まあ、でも魚にとってその空中を知らないっていうのは面白いことですよね。
なんなんやろねあれ。
僕はすごくそれを思います。なので例えばね、例えば
想像だけというか、脳があんのか、脳のあれが分かんないけど、
うん、
存在っていうことは分かってるわけじゃん。その
あそうそうそうそうそうそう、
あそこみたいな、
そうそうそうそう、
であそこからたまにボンって物が落ちてきて、それが食えるもんだったりもするわけじゃん、はい、本当の虫とか、うんうん、であそこからバーンって鳥にも襲われるわけじゃん、
はい、
すごい境界線だよね。
すごい境界線やと思います。
すげえ金持ちになったらか、金はなくてもできることって、僕その美術の勉強とかしてたから、
はい、
その展示とか古典とかをやったりはあんだけど、
はい、
もうね、釣り用のね、まあ、例えばブラックボックス博物館みたいなのを作ったとしたら、
はい、
魚の気持ちになれる部屋を
バンバン、最高ですね。
だって例えば濁りが出ましたわ、バーってあのスモーク炊く
あ
れ、
はい、
白いあれ、
はい、
ボコボコするやつ、
はい、ドライアイス、
ドライアイスとかでやったら、うん、まあまあその透明の時との違いを感じることはできるわけじゃない、
うん、
で例えば天井があって、
うん、
そのものも見れて、
うん、
それにファーって今からじゃあスモーク焚きますって言ったら急に見えなくなったら、
うん、
まずもう部屋の真ん中にいるのも怖いわけじゃん、
はい、
であこうやって壁の近く行くんだとか、
うん、
自分の周りのエリアすごく狭まるよねとか、
はい、
光量落としますとか、
うん、
少なくとも、まあ、下から上見る経験もできるだろうし、
はい、
絶対楽しいと思うんだけど、
楽しい、
まあ、魚の気持ちになるベア音とかも経験できたりとかね、
最高ですね。なのであの、ま、水面下にルアーが反射するとかっていう話もあるじゃないですか、うんうんうん、あれもでも定かではないんじゃないですか。
うんうんうんうん、
誰も魚になってないので、
まあね、
はい、
だけど目があって色が、あ、そういうものが見えてるとすれば、
うん、
僕では背中の色をトップでも関係あると思ってる派なのね。
あ、トップ、あ、なるほど、はいはい、
で、まあ、愛知系も
何
センチまでとか気にするじゃん、
はい、あ、はいはいはい、
で、あれなんか距離感みたいなのを、
うん、
あの魚と物との距離によって変わると思うんだけど、
はい、
すげえ遠くから見てるときは多分それどころじゃない、
うん、
上の方にいるっていうスタートで、
はい、
ザーってまあチェックしに上がってきたとして、はい、まあまあ目が利く距離になったときに、まあまあ、な、日本線が見えたとしたら水面直下ってことじゃん、うん、
まあそうですね、
背中、はいはい、体があって背中映ってますみたいな、はい、それがちょっと上がったり下がったりとかもするかもしれないけど、それであなんかあのずーっと同じでこう日本が動いてるってことは、あ水面の真下だってなったら追い詰めれるって思うわけじゃん。その上がないっていうのは分かってるわけだから、はいはいはい、壁を見つけたってことに、うん、それがすげえ中層だったら最悪こっからさらに上にも逃げれるし、
うん、
水面が30センチだったら背中映んないから、
はい
はいはい、横にも逃げれるけど上にも逃げれる可能性があると急にあの追い込み度が減るから、
うん、
やる気としてはスイッチは格段に下がるんちゃうかなと思って。
下がると思います。
でトップのルアーを知り合いのお店で水槽がでかい水槽置いてあって動かせるとかあってやってた時に僕下から見てたの、
はい、
バンバン背中の色見えんの。ちょっと動かしただけでも。
それはロールが入ってとかっていう。
ロールが入って本来だから何もなければ、
はい、
ゲップが出た背中の色はない、まあ、この、
はい、
これもちょうど半々だけど、
はいはい、
下今、まあ、ルアーをね今見てるんですけど、
はい、
ロールが入って、
うん、
これくらいで見えるじゃん。
はい、見えますね。
だけどもう背中の線だよね。線のルアーとかもうちょっと幅が狭くて、これあこれでもまあ、
うんうん、
これぐらいだと見えないじゃん。これ、
はいはいはい、
背中の色あんま出ないじゃん、
はい。
でまあ、これはここ背中あの今あのブルーバックチャート下から見上げてたんですけど、
はい、
ラジオだから説明しない。
あ、そうですね、うん、
だけど、ね、もっと見えてたの、なんていうか感覚的に、
はあはあ、
だから直じゃないというか、
はい、
直接この角度が変わって、うん、目の届くところにグリンって背中が要はルアーが普段の浮いてる状態から90度以上
うん、
こうロールが入ってその背中の色が見えたのではないなって思った。
なるほど。
要は、
うん、
ファファファファファファってなってる状態でパンパンパンパンパンってその 色がその要は背中の色だけ違うとするじゃん、うん、オレンジの背中のやつを泳がしてても、はいはいはい、パンパンパンパン背中オレンジ見えんのよ下から見てたら。よくよく考えたらもう普通にちょっと水に入っただけであのここがオレンジになってんだよ、
うん、
裏面が。
そうですね。
で角度によってはそれを多分見えないだろうし、
うん、
その銀幕というか鏡の代わりになるときとならないときはあるんだろうけど、
うん、
まあまあ接近戦でグッてなんか最後のあれをするときにはその色は目には届いてはいるとは思うんだよね、うんうん、あと海馬すげえ釣れたんですけど、
はい、
すごい僕ね、すごい釣れるルアーは、さっきの矛盾じゃないけど、奇跡が5、なんか何個か3つぐらい重なったルアーが、まあまあ釣れるルアーになってんだけど、うちでは。
は
あ、
は
あ
はは
あ、海馬って、ね、なんだろうな、何が奇跡だったんだろうな。
え？
いやね、機能が。
それ、こけるとこでしたね。
なんつうんだろうな、なんか、一番ケツの先っちょにブレードをつけたらまたテトラにぶつかった時に今度水ベルが壊れるからっつって腹につけたの、
はい、
その中に隠したというか、
はいはい、
つけても、
はいはい、
この位置だったら、まあ、一番先っちょよりは壊れないだろう、
はい、
ならブレードがお尻に当たるっていう機能が出てきたんだけど、
はい、
僕それ、まあ、もう釣るよその5%ぐらい
はいはい、
気にすんのは、
はい、
たまに当ててわざとやるときはあるけど、
うん、
別に当たんなくて釣ってることの方が圧倒的に多いから、
はい、
ただまあギラ引かんのとこのさっきもやってたけどテスト水槽1メーターとか風呂で普通にも一定のそのなんていうの、うん、ピッチがザーってもう巻き始めから出たから、
うん、
あ風呂でこんなにあのどんだけのピッチを繰り返したか分かんないけどザーって出んだったら、
うん
いけるなと思って本当にね荒川っていうところでテストしてたんだけど、
うん、
できた1回目の時にまだ要は何も信じてないじゃんルアーとして面白く、
はいはい、はいはいはい
なんか朝夜釣りしててまだその頃、
はい、
クローターで朝方夜中というか朝方にかけてやって終わってもう朝は釣れないと思ってたから、
うん、
おもむろにそのテストルアー見たいから、うん、晴れてから火出てからピューって投げたの多分ね5投ぐらいで3匹ぐらい釣れて
お
何が起きてんだと思って そっから本当にまあまあ釣れたんだけど、その後もあのその後日というか作って、うん、でまあやっぱその後ろにモワーっていうそのブレードが思ったよりでかい、なんていうか、でかいというか、思ったよりというか、はいはい、普通の設定にしては、
はい、
このブレードはつけないよっていうでかさなんだけど、
はい、
やっぱ、あの、魚って鼻で水を感じるっていうじゃないですか。
ほうほうほうほう。
とある、
はい。
とある。人曰く、はい、なんだっけ、デコで、なんて言ってたっけ、顔に波動を浴びせるだっけ、
そうそうそう、あの、T さん。
T さんが。
T さんは、
顔に波動を浴びせる
だっけ。いや、とりあえず、波動を浴びてからルアーが食えるか食えないかを判断する
。ってことは顔に波動を浴びせないといけないわけ
ですね。そうそうそうそう。
その波動はモコモコに出てるんですよ、やっぱり。
はいはいはい。
でかいから。
ね、はい。
で、そういうのが一つだと思ってたの。
はい。
で、まあ。だけど、で、まあ、おまけで、売り文句も含めてカチカチ当たるのも、まあ、あったけど、
はい、
っていう。で、まあ、フラッシングがありますみ
たい
な。
はい。
で、僕、ある時、その、なんか、水面の反射で気づいたのは、
はい。
その、お腹につけたことによって、要は、安定して負けるわけ。
はい。
あの水面をに出ないから。
ああ。
ケツにつけちゃうと、バシャンバシャンして、ちゃんと回らないから、ちゃんと水を噛んで泳いでるのがいいと思ってたんだけど、
う、は、ん、
い。水面あんまり荒らさないでまあまあぐらいで下で回るじゃん、
はい、
多分ねその反射が倍ぐらい光ってんじゃないのかなと思って、水面直下で要はビカビカ光ってるわけだから、
はいはいはい、はい、ああなるほど、水面を使って、
そうそうそう、
はい、
水面の裏側を
使って、裏側を使って、
でフラッシングって言うけど基本本来光の向き的にフラッシングって上に行くもんじゃん、上から落ちてきたものに反射するんだから、
確かに確かに、
下に反射するってすげえ急な角度のもんっていうか、
はいはいはいはい、はい、
上から来てる光を下には反射するのってはまあ難しいでしょ、
うん、
角度が急だから、
はい
はい、まともにフラッシングさせるのが一番きついとしたら逆に90度火の光に対して真正面にものを当てるのが一番跳ね返りがきついわけじゃん、
うん、
ってことは基本的にフラッシングって上に行くんだよね、
はいはいはいはいはい、はい、
で僕だから背中の色がすごいいいなって思ったの、背中の色の方が出やすいのよ、だって光まともに当たるから
、なるほど、
腹の光色ってね出にくいんだよね、
ああなるほどなるほど、すごい話ですね、はい、
で背中は当た色がちゃんと当たって出ます、しかもそれがだからうまいことその鏡面によって、
うん、
その辺が多分ボワッとその色が出んだと思うの、
はいはい、
ぐちゃぐちゃしちゃってるから、
はい、
でも色としてはわーって下からぼんやり見てるときにぐちゃぐちゃってなってるときにその完全にそこにオレンジっていうものが存在するのが分かったり、その背中がオレンジだと、
はい、
くっきりじゃなかったり
しても、はいはい、
こういろんな角度になるけどどれかの角度で鏡面になってるときにその色は出てるのよ、背中の色がぼわっとは、うん、機能してんなと思うんだけど、それに気づいたときにじゃあうちのブレードめっちゃ機能してんじゃねえかと思って、
は
あ、
は
あ、バンバン上に向かってフラッシングしてんのを、
うん、
水面直下でやるから、
うん、
バシバシ今度それが水面が光るわけで、
はいはい
はい、てなるわだなと思って、
はいはいはい、
そういういろんな偶然が腹につけて起きたんだなと思って、うん、
なるほど、
だ水面直下系なんだよねこれ、よく考えたらブレード、
うんうんうんうん、
ブレードが5センチぐらいのところをすげえちゃんと一定に回るから、うん、そこでしょうっていう、
ね、うんうん、
僕からすればかはいろいろあって、まあ、前にプロペラあった方がいいとは思ってるけど、
はい、
そのないとお尻ばっか強くなっちゃうかなっていうのが、
うんうんうん、
バランスとして、
はい、
ルアーの強さのバランスとして、
はい、
とかそのこう引き波とかも含めて、
はい、
でもブレードはそんな音出なくとしても全然違う音がフロントから出てくれるから、カリカリカリカリっていうのは、まあなんかごちゃ混ぜだけど、なんかまあまあごちゃ混ぜで思いっきりスイッチ入れれる要素が詰まったシンプルじゃない方向性のルアーとして、引っ張るルアーとしては、はい、ああそんなんがだったのかなって10年ぐらい経ってんだけど作って、
うん、
ブレードのこと逆反射というか気づいたのはここ数年の、
うーん、
そ そう、なんか背中のこと考えてて、背中は色出るよなと思って。腹色って出されへんもんなっていう、その影になっちゃうから。
うん、
影でも色あんのは分かってんのよ。だけど、みんな腹色がとか、枯れ毛だとか言うけど、そんなん影だから見えないじゃんって言ったら、白のものと黒のものをこうやって植えてみたら、影の濃さが全然違うから、
はい、
一方向って言ってるけど、まあ、物に当たってもふわふわ光ってたりするから、水中は。あれなんだろうけど、まあ、背中はあるなっていう、僕の感覚では。
なるほど。
黒い背中、そう、それでね、ラバラの色の謎が解けた。
ほう。
ブルーバックシルバーとブラックバックシルバーってずっと伝統色であるじゃん。
はいはいはいはい。
別に完全につくどっちかでいいじゃんってずっと思ってたの。そんなさ、魚として見たときにそんな大した差ないでしょって思ったけど、まあ言ったら青は濃さで言ったら、まあ中間色ぐらい。ちょっと水、昔の方は水色っぽかったんだよね、背中。
うん。
ちゃうか逆か。まあでも黒に比べたらやっぱ薄めで見たら弱いというか、
はい、
シルエットの出方、
はいはいはい、
で青だし、うん、それもよく考えたらそうやって何かしらチラチラって見える要素として、
はい、
僕ルアーの中にどっか何パーセント黒が入ってるかっていうのをすごい気にするの。背中にシュッて入ってたら、まあ、全体のまあ言ったら 20%
とか、
だからブラックヘッドでもいいわけ。
なるほど。
黒はまあまあやっぱ出ちゃう、隠しきれないというか、
うん、
シルエット出やすいから、
うんうんうん、
それに対してやっぱじゃあブルーバックはっつったら黒に比べたらやっぱ圧倒的にその弱いというか、
うん、
だからその圧倒的な差というか、黒があるとなんて言うんだろう、わざとらしいものになりやすいという認識が僕の中にはあるわけ。
なるほど。
明滅、ボディの個体の中で明滅を起こせる
という か、
背景に対しての明滅じゃなくて、
はい、
ボディの中でもう白い腹と黒い背中がある時点では真逆の色がこう、
はいはい、
あるわけだから、
はいはいはい、
それが白スタートで背中がブルーだと、ブルーだと僕で言ったらグレーの度合いで言ったらまあ70ぐらい。黒が100だとして、
はい、
白が0だとして、
はい、
まあ、65から70ぐらいの暗さだと思うんだけど、
うん、
その差はあるなと思って。
うん、
その黒は切って出ちゃうけど、
うん、
青は切って出ないもんな。
はい、
バランスゲーム。それがだからブルーバックチャートとブラックバックチャートも同じだと思って
る。なるほど。
やっぱチャートからの青になるのか、チャートからの黒になるのかで、
はい、
やっぱブラックバックチャートはチッカチカだと思う。
はいはいはいはい。
だけどブラックチャートはね、やっぱね、もうちょっと色味があるというか、こう、になじみがある。
はいはいはい。
ブラックバックチャートはなじむ気なさそうだもん。
あ、
そう、それで、さっきそれだったの、実は。先にブラックバックチャートとブラックチャートの違いに。ってなんだろうっていうのがピンと来た時に、
うん、
すごい何年来もう捨てておいたけど謎だったラパラのあの水色の背中と黒の差はこういうことなのかって
。ああ、
多分だけどね、ラパラとかは本当に分かってやってると思うんだよね。
うん、
こんな色入れてるからね、金に背中オレンジとか。
ああ、ありますね。結構
ありますね。
ありますね。はいはい。
それは多分本当に必要なものだけ残した実食とかがあるはずなんだよ、
ね、
うん、
はい、
時々そういうのを思い出して解析して
る。あ色は難しいですね、
うん、僕もな、じゃあ、 あの魚が釣る要素として第一かって言われたら第一じゃないんだけど、
うん、
サイズもあるしシルエットもあるし、うん、トップで言ったらね、レンジないから僕らは。
ああ、そう。色はなんかこう、
素材もあるしだけど、
フィールドによって変えないかんっていう要素もあるじゃないですか。
うんうんうん、
で、食べてるものの偏りもあると思うんですし、うん、なので 色って難しいですね。人間側の都合で使う色と、
あ、それ
も、ね、魚に合わす色もあるじゃないですか、うんうん、それがこう難しいので、僕色の解析あんまりしないようにしてます、
うんうんうん、
逆にただよりリアルであってほしいとは思ってます。なのでルアー感餌感っていうのが僕の中のバスのルアーの考え方なんで、色もそんな感じですね。
なんかなんとなく、
はい、ルアー感はもうそのフィールド状況とかバスのコンディションとかに合わせた色を使って、餌感はもうより餌に近い色をチョイスする。
僕グレーウォーターでの魚系の色の餌感に寄せたやつは、魚の色もし塗ってあるとするじゃん、ちゃんと真面目に、
うんうん、
だけどそれが例えばだから思ってるより背中が色濃いかったとか、
うん、
だったら真っ白の方を選ぶから、
お
お、真っ白の方がクリアウォーターだと釣れると思って、
うーん、
あいつら体の中に明滅持たないようにしてると思ってる、クリアウォーターのベイトリッシュは、
はいはいはいはい、
ポーっというか、なんか背中も明るいじゃん、なんか背中の色濃いかった試しがないんですけどっていう、なんかシャローだからなのか、
あ、
なんか見れた魚がもうポワーってしてるというか、
なんか薄い感じ、
シュンシュン泳いでる、あ、いるじゃんって思ったやつらがそんな分かりやすい魚の色なんかしてない、
はい、
背中もふわっとこう、うん、白ぼやけしてるというか、
うんうんうん、
そりゃそうだよなと、絶対濃かったら見つかりやすいもんなみたいな、濃いやつは上から見た時に下がディープの沖のイワシとかは背中濃いと思うの。
ああ、なるほど。
背景に馴染
む。はいはいはいはい。
で、あいつらイワシドシャローで砂地のドシャローに来たら背中の色薄くなるのよ。
うん、
エメラルドグリーンみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
捕まえたことあるんだけど、でバンバン変えて、ワカサギも多分深いところのワカサギとかは濃いくなってるけど、高滝のなんか川登ってるワカサギとかはもう薄々、
うん、
ふわふわ系。今自分が使うゾーンも上からだし、ミノーとかも考えると、クリアウォーターは背中の色のその、だからグレーの度合いで言ったら、濃くて4ぐらいまでに抑えるぐらい。5。さ、原白だとして、
はい、
グラデーションを最悪0と10とかの対比とかできるけど、作るときに、4ぐらいまで、要はちょっと4って言ったら何とも分からないけど、白と黒1対1で混ぜたら5ぐらいになるんだけど、グレーがね、グレーの度合い、グレー、グラデーション、黒10、白0で考えるの、その8だとちょっと暗い、黒
い
白ちょっと混ぜる、逆に2っていうのはちょっと濁ってます。この棚とかだと、この白い方の棚はこれ聞いてる人には分かんないけど、これで2ぐらい、左の棚は、まあ、4か5ぐらいまでいってるかなみたいな、同じグレーでも、
はいはいはい、
これでマックスぐらいかな、半分ぐらい、これぐらいの背中でも濃いぐらいかな、
うん、
で収めてグラデーションつけまくって、もう差がぬるっとするように色を作るようにし、
あ、なるほど、
なったの、クリアウォーターでは、
へ
ー、差を動いた時の差がちょっとだけ出る。
なるほど、なるほど。
十分。
ああ
。あと背中がちょっと飛ぶようにしてる。パール乗せるか。
ああ、はあ、はあ。
下手したらね、クリアウォーター背中蛍光色の方がいいんじゃねえかと思ってるから。
へえ。
背中飛んでるじゃん。だって光、あ、精一杯当たって、パって。
はいはいはいはいはい。
背中、要は、こういうクランクのこういう背中が焦げ茶色の色って。
はい。
そんなわけないじゃん。精一杯光当たってんのに、こんな黒いわけないじゃん。
はいはいはいはい。
生き物の。
ああ、なるほど。その考え方面白い。
地面に近づくもんはいいのよ。背中黒くても。
そうですね。
背景の地面から。水面に近い奴らは、明るいか飛ぶか。バッと。
なるほど。
うん、パール乗せるか、チャートをちょっと絡ませるようにして。うん、まあ、すげえ。答えは出てないけどね。
あ、
だけどなんかそれで作った色すっげー泳がした気持ち悪くてありかもと思って、あの気持ち悪さが出たみたいな色が あるの。
あ、そうなんですか。
後で見せてあげるよ。クソ気持ち悪いカラーがあって、 まあ言ったことあるのかな、もう販売したから一応イベントで。
あ、
普通蛍光色ってパッと見すごい派手に見えるっしょ。
はい、
ちょっと一瞬、
はい、
歌にもたっ
とい
て
歌は歌えないですね。
変な蛍光色を一回作った。
変な蛍光色、
こんな同業者にこん
ないやいやいやいや、
ちょっと待って、見張ら虫が飛び散ってるからまず手とかない
で、見張ら虫が飛び散ってる
これは、ハラ白バージョンも欲しいのよ。
はぁ、
あ。なんかね、まあこれ、あの、聞いてると分かんないからあれなんですけど、
な
んつう色かなんとも言えないけど、本当はこれハラ白バージョンも欲しくて、この時は半分まだ分かってなくて塗ってるから。
いや、これ白の方がいいと思いますよ。
ハラね。
はい。
で、この背中の色、なんか変じゃん。で、さっき言ってたちょうどグレーの合板ぐらいでしょ、なんていうか、その、なんていうか、そんなに暗くないじゃん。
はい、はい。
で、背中の色っぽくはなってて、これ、背中の色がね、これ、あれなのよ。ちょっとね、
いや
ラジオの人には、あ、でも、ラジオの人だけど、これね、グアマガと動画で上がってるの。
ほう。
これね、あ、背中、この色で、背中蛍光色なのよ。
ああ、本当だ。
光ってるでしょ？
はいはいはいはい。今部屋暗くなって。
くって横に、あ、なんていうの？
ああ、ちゃんとトーンが出てるというか、境界線が。そうそうそう
そう、この紫外線当たったら背中ってこうやって光るから、光るというか、蛍光色が光るね。だからこのドブみたいな色なんだけど、背中。ドブグリーンなんだけど。蛍光色なのよ、それ。
いやー、ちょっとね、これ、
そしたら、このなんか普通のっぽい、こう、ナチュラルっぽい魚なんだけど、
はい。
泳がしてると、やっぱ背中飛んでんのよ。水面直下とか。
いやー、ちょっと、これすごい。
僕もこれ本当になんで俺腹オレンジにしたんだろうなと思って。
そうですね。
普通に使い立つで、僕でも一応これ使い道はもう見えてんだけど、
はい。
まあ今度、なんかの時、そこのイベントでこれの白腹塗るつもりだけど、
はい。これはすごい。ちょっと
気持ち悪い、
ラジオじゃ絶対伝わんない。
なんかぬめ、あの生き物、
いや、
クリアウォーター感あるでしょ。
わかります。
使えそうな、
いや来てます、かなり。
そう、
これはすごい。
これ蛍光色だって普通思いにくい背中の色してるでしょ。
はい、
そう
なの。あの、まず僕ここでパープルが出てないのがすごい、うん、
あの横がね、パールを左右パールを抜いてて、
ね、
背中だけパールは、
ね、ないんですよね、
押さえてるからない。
このパールは絶対僕魚に見えてると思うんですよ。
うんうんうん。
でここで出てないのがもう大好きですね。そこで
一応明滅が出るというか、はい、背中のあれ出るもんね。
大好きです。だって僕マットカラー好きなんですよ、クリアウォーターって。
お
ー、はい。でも完全マットじゃないのがいいんですよ。
へえ。
プラスチック感のあるマットがいいです。
へ
え。わかります、なんていうかな、ここにはないやろな、マット。あ、もうこんなもそうじゃないですか。
ああ。
なんとなく
ゴボズヤぐらいね、
そのベタなけど、
はいはいはい、うちないよな、これで多分7部ぐらい。
ああ、はあ、はあ、
7部っていうのはね、なんか、これを、あの、液体があって、
はい、
1対1で入れると、完全で 100% マットになるんだけど、
はい、
50% ぐらいにしとくと、5部ズヤって言って、
へ
これが10部ズヤ。こっちが手がってるでしょ。
ああ、なるほど、なるほど。
これ、ラジオでやんなって話なんだけど、
確かに。
これその、完全なマットだから。これ釣り竿と同じ仕様にした
っていう。ああ、なるほど。確かに。 ラジオの人は分かんない
ですね。ラジオの人は分かんないけど、
僕今フロッグを持って言ってます。
あ、そう。スプロのフロッグの、あの、テカリ具合ね。
そう、マットっていうか、そのベタ感と、うんうん、
テッカテカじゃなく、
そう。あのでも、べったりではなく、
うん、僕らで言うと、半ツヤだね。5割ぐらい。
でも、このフロッグはちょっとツヤありすぎです。
あり
す
ぎ。あ、じゃあもっとだね。6、はい、7分ツヤだね。
あ、ツヤありすぎというか、マットが濃すぎです。
ああ、そう。え？ああそう
ベッタ色が濃すぎというかできればこれで思いっきり光に当たった時に透けといてほしい。
ああそういうことね、
はい、そういうことです。
あマットというか艶消し度合いで言うと、
うん、
もう完全なすりガラスみたいなよりは、
うん、
まあなんか
そうです完全なすりガラスとかじゃなく
じゃ ない、
はい、でも光当てたら
ボディは
見えますみたいな。
それは透けた方がいいよね。いやいや
っていうそのこのなんていうんですかね光当てた時にこう分かるなんていうか本物感というか本質感っていうのがこのこれはすごく好きです。だからパッと見多分光当たらないとことかやったらこのパール分かんないじゃないですか。
はいはいはい、分かんない出ない出ない分かる出ないね。
なのでそれの光が当たった時にパールが出るというかまあその例えば薄マット言ってるようなやつとかでもに変わるタイプの色が僕すごい好きなんですよ。ちょっとねマニアックすぎるんですけど、なので僕はあの例えばギラギラ系の、
うん
ルアーあるじゃないですか。まあ何でもいいです何でもいいです。
反射するやつ。
普通のまあこういうルアー。
ああその
はい。
ホロとかの
やつね。ホロとか、うん、まあそうですね。こんなんでもそうですけど。
はいはい。
まあ、普通のプラスチックのツヤの。
うんうん。
こんなんをできれば薄くヤスリでずっとこうシャカシャカシャカシャカしたいタイプなんですよ。ちょうど今日霞ヶ浦の日立トンネルのコンクリートのルアーをすりつけとったんですよ。
スポンジヤスリあげるよ。
これちょっと光強いよなってガリガリガリガリやってました。
それはだ何じゃテラっていう光り方がわざとらしいからってことなの。
何ですかね、角が見えてしまうというか、面が見えるのが嫌なんですよね。
へ
え。僕のすごいこれは感覚の話なんですよ。面が見えるというか、その
ブラッシングの線がきつ
ちゃんとってこう壁に反射してる感。
ああ面ってそういうことね。物が存在する
存在する
そのパチってそこに。
はい。
あって反射してるからそこに
そう
ありますよっていうね。そう
だから光を吸収はしないけど、うんうんうん、わずかに跳ね返すような色。
はいはい。パールはだから行って戻って途中で光消されてる部分と
そうそうそう
散らされてるのがあるから
そう
カチンって存在出ないもんね。
そうそうそうそう
で艶消しもそれに近いその光を散らしてるからね。
うん。
あ
それの、ね、でも思いっきりマットやったらダメやと思うんですよ。それは個体として見えるというか、
うんうんうん、その今度ぼやっとした個体みたいな。
でもそこに光を通しといてほしいというか、
うん、
跳ね返るのもいるし、まあ、その散らすっていうんですか、うんうん、とかもいるしっていうのが僕は欲しい、
うんうん、シーバスでバイブレーションで、
はい、
バリッドっていう
バリッドはい
可変動きが変わるやつで、
はい、
クリアウォーターの、
は
あ、クリアモデル何種類か出た時に、
は
あ、まあ要はクリアの艶消しね、
は
あ、ボディがでホロもあテストモデルでなんか、
はい、
ラメホロも何も入れなかったのかな、はあ、銀の面とかも、
は
あ、本当にクリアのボディに艶消しにしてやったらめっちゃ食わなかったらしい。その焦点を当てれないで本当に消えすぎたんだって。
へ
ーでハーフそのボディのある部分だけそのメッキをピッて入れて、
はい、
そこでやっとったらちょっと気づかせる。
へ
え。クリアの艶消しはかなり見にくくなるみたいなことを
言う。
そのプラスアルファちょっとだけその逆にわざと気づいてもらう場所をちょっと作ってあげないと見逃すって
。ああ。
すげえ悔いが下がったんですよ。逆にやりすぎた時に。で、そういうの入れたらガンガンちょうど度合いが出てきたって言ってはった。
ジャッカルの渋銀っていうカラーとか、
うん、OSP の OSP もなんかあるね。
OSP もありますけど、あ、 OSP のマットも好きですね。
とめっちゃ釣れる色あるね。
僕それに気づいたのが、にわかつにビッグベイトでアユロイドってのがあって、うんうん、アユロイドのマットアユっていうカラーがあるんですよ、うんうん、でそれは透けるんですよね、マットのくせに、うんうん、で全然マットちゃうやんってなって、でも手に取った瞬間に、うわこれ釣れるわっていう色はしてて、
あ、表面はマット加工してるわけじゃないってこと、表面もしてる
んですかね。なんでツルツルじゃないんですよ、あの、あ、よくある鱗の模様というか、うんうん、あの感じのマットで、ちょっとプラスチック感もあり、うんうんうん、マット感もゴブゴブであるようなカラーがあって、でビッグベイトって基本強いじゃないですか、
うん、強いね。
僕しかもビッグベイトってその S 字で、 S 字系ビッグベイトなんですけど、うん、アイロイドって S 字で基本使わないんですよ、
うんうんうん、
もうジャークしかしないんで基本、
うんうんうんうん、
でジャークベイトというか、まあ、そういう身の落として使ってるんで、うん、基本的に動きを強くしてってなると、やっぱりその存在感でバスが気づく、うんうんうん、プラスチラッと見た時のその色っていうのが、色のパワーっていうのがすごい重要やと思うんで、うんうん、でスイッチを入れる色というか、うん、としてもうマットやっていう、
うんうんうん、
僕マットアユやっていうので使ってて、やっぱってすごい釣れるんですよね、その色が。そのルアーの波動っていうか、その水を動かすパワーのバランスとカラーのバランス、う
ん、見えにくいのがね
マットですか、
うん、水中で、
なんていうんですかね、他の色がやっぱりそういう普通のレーザーとか、うん、ああいう色が多いんですけど、そうなるとなんていうか
ルアー感が強くなる、
認識が遠くで起こ、遠くで認識させてしまうイメージなんですよ。はい、でも、
はいはい
はい、マットにするとちょっと近寄れる、
うん、はいはいはい、でもガンガン動いてるから何かしてんのは分かって、
はい、
仕方なくいやいや接近戦から
そう
ルアーと魚の勝負が始まる。
そうです、でルアー結局動きは早いので、うん、ルアーに近づいてしまったら行っちゃうっていうスイッチをそのわずかな距離で詰められる、でイメージがそれが僕は50センチぐらいの距離やと思う、50センチか30センチぐらいの距離でカラーの認識で変わる気がするんですよ。マットにすることでそれが30センチ50センチ詰めてくれて、その詰めることによってスイッチが入るみたいな。
で逆にそれミノーだと伝統カラーだもんね、あのタバコ紙がそうじゃん。
ああ、そうそうそうそう、うん、あんな最高っす。
多分タバコ紙が賞銀って言われて、
はいはいはい、
銀にパール軽く乗せるので出てきて塗装として、
はい、
うん、でも今井さんとかやってたよ、 M1 ミノーだっけな、なんかあの
あー
リップが薄いミノー、
はいはい、M1 ミノ
ー多分賞銀カラーがあって、
はい、
シーバスの方にそれあの結構フィーバーされてた、あのルアーシーバスでもかなりなんかいいって言われたかなんかで、リップが薄い確かなんか
M1
かな、なんかなんてことないミノー、本当に9センチぐらいの細いやつ、 M1 じゃないか、なんか
ダルドかな、賞銀
色はね、賞銀だった。
まあでも、タバコの紙のあのマット感と、
そうそう、ツヤ感。光るけど、もやっとする。
あれをプラスチックに乗せてほしいイメージですね、僕は。
多分ミノーのクリア、ミノーってやっぱクリアウターのところ多かったから、ハンドメイドの人ら。はい、ああ、そういうことなんだなって思ったの。やっぱ、相模つく行った時に、海馬のブレードめっちゃ嫌かった。
ああ。
行った時、クリアウトで使うとき、マジックの銀とか白とか塗ってる。クラッシングいらんから。
ああ、なるほど。
見えてはるもん。
なるほど、なるほど。
こんなわざとらしいもんないやろ、
はいはいはいはいはいはい。
だからパール乗せたブレードとかを自分用には作りたいなって思うね、うん、そういうときは。
で、そういうときはもう真っ白にするんですか、ブレード。
いや、もう、あの、そんなに。できればパールがいいと思ってる。ブレードの上にパール乗せると賞銀になるから。
ああ、なるほど、なるほど。
メッキオンパールってめっちゃ釣れんね。
ああ。
それ海で味わって、変な色と思って、すげえ釣れて。なんかよう、反対変わった色やって、その言ってたみたいに、つや消しだけど光ってるみたいな。
はいはいはいはい。
しゃあないから、剥いたの。カリカリ。下からメッキ出てきて、
はい、
このなんか変な銀ってメッキの上にパール乗せてたんやと思って。でも多分その人らがごちゃごちゃ言ってた大元が多分今勝つかインスパイアかどっちかやわ、
あれ
エバーグリーンかなのミノーかなんかの色、 がすごい釣れるっていうので海の方で研究されてた。
へ
え。あのもやっとした銀を。
うんうんうんうん。いや
ー危ない危ない話をしまくって延々続くんであろうけど今の流行りはこれだからね。これもこれも背中止まってて、ここだけ止まってるでしょ。
はい。
だってよく青やと思ってるけど、
うん、
これプロブルーの話してるんですけど、この背中のグレーの色と、
はい、
ここの青く光ってるところ色一緒やね。要はこれと同じ色吹いてパール乗せてもう一回背中細く吹くとこんだけ色差出ちゃうの。
ああなるほど。
グレーとかパールの色出やすいから。
ああ
プロブルーをね今研究してて。
なるほど。
まだ迷ってる。
ああそうなんですか。
そう、あの本出荷でこの色塗るねんけど売れへんねんけど、こういう色釣れるから。
いやすごい。いやもうこの色はすごいっすわ。
これもだからやっぱクリアウォーターとか意識し始めて、
ちょっ
と差を出さ、プロブルーってないんだと思って、差が。色の中に、その、明暗としての。だけど表面だけ青いパールでくるんでて、統一感出してるから、面白いなと思って。そう、背中以外は全部同じパールでくるんで
る。なるほど。
ブルーのパール。だから光らんかったら色出るけど、ボワーって光った時はどっちかというと青系の光。がでまあ、というか、もうその同じパールでくるんで、できるだけ差をちょっとなじませてやるね。でもクリアウォーター勉強になったよ。 H1 で行くようになって。濁りしか知らんかったから、ね、いかに目立つかみたいなことをしてきた人間が行ったら、もう全部のものが派手すぎて、
うんうんうん、
あかんみたいな。
逆にね、今僕霞ヶ浦に行ってるじゃないですか。でそのやっぱ若干違うんですよね、認識が、
うん、まあまあ思ってるよりこれ透けてんのかなって思うこともあるけど、粉度がすげえ水中の粉度がある
んですね。なのであのローカルボーテナーのその常連さんとかの話聞いたりとか、うん、やっぱこういう色が釣れるんだ、こういう色が釣れるんだよっていう話も聞いたり、うん、実際使ってみて釣れる色だったり。でもブラックバスはブラックバスで、うん、ブラックバスの子ってとは知ってるつもりやったんですけど、うん、やっぱマーティーに行くと全然違う。
ズレはあるよね。
ズレます。はい、うん。ただでもね、今白魚パターンがちょっと流行って、うんね、クリアカラーを使ってたりとかあるじゃないですか。
うん、あれもベイト一緒やからね。
はい。
要はあれがいない時にあれ投げたところで、
うん、
ルアーとしてはスイッチ入れれないはずやから。
うんうんうん。
いない時でもスイッチ入れれるものも必要だろうし。
はい。
難しいね。パターンはまだ分かりやすい。魚の中にそれがあるから、
うんうんうん、
パパンって2つ丸いものがあったらもうおっぱいかって思うのと一緒。好きやからこっちはっていうのと一緒やから、はい、脳裏にも焼き付いてるもんは騙しやすいかもしれないけど、
う
ん、い
そうですね。
そうじゃなかったらあんなんかすみじゃ弱すぎて多分
ですよね、
うん
うん、
とは思うけど、まあまあそういうのは面白いね。やっぱ
面白い。
ちゃんと餌も絡むから。
なのでやっぱりミハラムシってちょっと釣れにくいのかなって思いますもんね。
見つけてもらう、
うん、そうやったらなんかカットテール投げてる方がええとかさ、
うんうん、
そういう感じがします。
もうちょっとアメリカンの方が合ってる
か
も
しれない、ね、うん、そうそうそうそうそうっていう気がすごくするな。
虫食なんかフロックよりうちのルアーの方がやっぱ出しやすいもん。
はあはあ、
わざとらしさがいいんやろ
う
ね、
うん、
フロックの方が絶対的にナチュラルやから、
はい、
ちょっと気づかんのかスイッチ入らんのか、
うん、
くらいもカエルも食ってるはずやけどね。
はい、そうなるとやっぱおもろい色って、その人間的な都合とバスの都合とっていう面で深すぎる、
うん、深すぎるね
ちょっと深すぎる。
僕はなんでよかったかというと水面しかやんないから、レンジとかもないから、
ああ
その分サイズシルエットと色に神経注げんなと思った。トップは逆にそんなとこでしか遊べないしと、
はい、
もちろん機能はありきで、あの本当に形で合う色もあるしね、
うん、
細長いのはこういうのが合うけど丸っこいのはこっちのが合うなとかで出てくるからね。やっぱ大事に積み重ねてる、
あ
コツコツ。
いや
と言いつつもう54分です。
はい
まあ、あのこの後僕あの近いうち一人で追加で 感想を喋って、
はい、
あの今週中にアップして、
はい、
あのあれが福ちゃんがあれがって怒られる福ちゃんがまた、はい、あの、ね、A ちゃん来る時のために、
はい、
そういうためじゃなかったんですけど前もう直前にあげたから、
はい、
助かったわ言ってた
いやもうこの何時間かでねもう多分あの大阪から静岡あたりまで行けるんじゃないでしょうか。
そうそうそうまだ2時間やから。まだ2時間。
まだじゃあ名古屋あたりですね。
あでもあの僕喋って、
はい、
あの半分は消化できる。
あじゃあ静岡入ったぐらいですね。
だからすごいキラキラした顔で朝会うもん。久しぶりやと思われへんぐらい。今聞いてた。そうやと。
いやよかったです。
はい。まあまた。
はい、
あの関西行った時にもこうテレコを持って、
はい、
今度はあの、
あの顔のでかい方に
もそうだし、
はい、
T さん
ああぜひほんまですわ
同じトーンのトークを、
はい、どえらいこういうことになりますよT さんここに来てほしいですけどね
ああ全然
ね
だから僕まず行って
あ
で西のそのダムの釣りを勉強させてもらいたいのよ僕
は。はいはいはいはい、はい、
で僕はここでこっちでも勉強してるからさ、やっぱおもろい人いっぱい知り合いにはいるのよ。
はい、
大川さんともそうだけど。
はいはい、はい、
だからやっぱこう西と東のね行き来がね あると面白いかなと思うダムで。琵琶湖はねポンって飛んじゃうから。
うんうんうん、
ダム同士ので、ね、行き来があるとあの人が亀山で釣れたらどうかなと思うもん。
ああ、うん、いやもうぜひやってほしいです
よ。
でも やりそうなことは分かりますけど。
うん、とりあえず僕は実験台で、トッパーなのにまず行って、うんうん、大会も出たいからね、西の。
いや
まず今年はとりあえず、嫁がついてきそうですけど、旅行感覚
で。はいはいはいはい。
あの、何回かは行くつもりなん
で。いや、ぜひ、楽しみです
その時に撮れれば。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このまま喋りたいとこですけど、
はい、
あの車の移動があります。
はい。
はい。
ありがとうございます。
それでは聞いてくださってありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。